大きなことを成し遂げる30の方法。その1、100冊書いて私は確信した。ついに来てしまいました。100冊目です。1冊目を書き始めた頃がつい先日にも感じられ、また遠い昔にも感じられます。日記を読み返し、1冊目を書き始める前後のあたりを振り返って読んでみました。昔の自分が可愛らしく思えます。当時は些細なことから始めましたが、勢いがついて止まらなくなり、そのまま100冊目まで来てしまった感じです。書き始めた当時から、よし、たくさん書くぞ、と勢いはありました。ただ、どのくらい書くという具体的なことは考えておらず、好きだからこそ書いてきた感じです。いつの間にか100冊目まで来てしまいました。これには自分でも驚きです。とはいえ、普通の人なら誰でもできるということではありません。よほど何かの理由があるからこそできたわけです。つまり、そこにはコツがあります。大きなことを成し遂げるためにはコツがあります。私は物心がついた頃から偉人の伝記や成功者の話を聞くことが好きでした。成功の方法論、思考、ポイントなどをコツコツ勉強していたものです。私の場合、成功したかったからです。今、現実として100冊物本を完成させようとしています。ここまで来ることができた自分を振り返ると、大きなことを成し遂げるポイントはこういうことかと成功論がわかります。友人との付き合い、お金の管理、時間の管理、気持ちの管理、勉強の仕方、ストレス解消法、恋愛の仕方、仕事、目的と目標の設定。大きな成功はこれらが総合してうまくいき、初めて達成できることです。どれか一つでも転んではいけない。難しいといえば難しいのですが、私の場合、勉強することが好きだった性分、そうした難題を楽しくクリアしてきたようです。自分が今大きなことを成し遂げているので、今ならそうしたコツが具体的によくわかります。今回は100冊目の記念として大きなことを成し遂げるコツについて紹介します。富士山に登る前はどのような道のりだろうか、どんな苦しさが待っているのだろうか、登れるだろうかと不安になります。誰でもが簡単に登れるわけではない。しかし、そうしたことをクリアして実際に富士山の頂上まで登ってしまうと、そこで初めてわかることがあるのです。私には100冊書くということが一つの大きな成功です。実際に成し遂げ、そのノウハウを紹介できます。100冊書くということはテーマは違っても他の分野にも当てはまります。資格を取ること、大学受験に合格すること、夢を叶えること、それぞれ別々のテーマに思いますが、その中心となる軸は同じです。私が意識しているコツは他の分野にも共通しています。実践し、実績のあった大きなことを成し遂げるコツをハッピーライフスタイルの100冊目の記念として紹介します。大きなことを成し遂げるためのコツを勉強する。大きなことを成し遂げる30の方法。その2、勉強をしてから始めない。始めながら勉強をする。大きなことを成し遂げるためのコツはまずこれです。真っ先にこれが思い浮かびます。現在の成功者も同じことをして成功を掴んできました。私もこれは当たり前のようにしています。勉強をしてから始めない、始めながら勉強をするというポイントです。失敗する人はまず練習や準備から始めます。学校に通って勉強をして資格を取ってからと考えます。準備ばかりの連続です。一見ごく当たり前の流れですが、これではいけないのです。そんなにもたもたしていると上達が極端に遅くなるからです。その上、時間もかかり、お金もかかる。準備や練習は近道に思え、実は遠回りです。本当にやりたいことは今すぐやればいいのです。足りない部分は途中で勉強すればいい。教習所で車の運転を学ぶときと同じです。実は車の教習所ではとても上手いシステムが構築されています。あなたが教習所で運転の練習をするとき、今度全部読み切ってから車を運転しましたか？いえ、そうではありませんね。驚いたことに、教習所では入学をしていきなり車を運転させられます。もちろん運転の仕方もわかりませんし、うまく運転できません。私が教習所に行ったときも入って早々に車の運転をさせられました。マニュアルも何もまだまともに読んでいない状態です。先生、運転できませんと言いましたが、そんなんじゃ上達が遅くなるぞ。いいからさっさと運転しろと言われました。学校でコントにらめっこばかりしていた私たちには信じられない学び方ですが、本来はこの学び方がいいのです。本をまだしっかり読んでいないうちから実践を行うと、まず具体的な内容がわかるということです。本を読んでいるだけではそうなんだ。へ、で終わってしまいます。100ページもある本を全部読み切り、頭に叩き込んだつもりでも、実際に車のハンドルを握ると全く運転ができません。頭では分かっているけれど、体では分かっていないということです。学びの世界ではうまくいっていますが、現実の世界では身についていません。教習所では車の運転と本による勉強を交互に繰り返して行います。実技と講習が交互に繰り返し行われる勉強は大変理想的な勉強法です。いきなり生徒に車を運転させることで、その感覚を体で学ばせ、そうして身についた感覚をもとにして本を読んで理解します。理解した内容をまた実際に車を運転することで確認し、身につけていくという繰り返しです。このやり方は上達が早いのです。講習と実技の繰り返しをすれば飛躍的に成長します。一度でも車を運転すれば、本に書いてある内容が大変よく理解できるようになります。あの時のことか、あの時の感覚のことか、あの瞬間のことで、ね、体験を通して経験したからこそ、本を使った勉強も理解が早くスムーズに進むようになり、身につくのも早いのです。車の免許取得には通常2ヶ月コースと短期コースの2種類あります。通常なら2ヶ月ほど時間を要します。しかし短期コースでも質は2ヶ月コースと同じです。濃い内容で素早く学べます。私は短期コースの2週間でさっさと運転免許を取ってしまいました。毎日が実技と講習の繰り返しでしたが、だからこそ上達も早かった。これは車の運転だけではありません。人生においても同じです。あなたは勉強ばかりしていませんか？学校に通って勉強をして資格を取ってからなんてことを考えていませんか？それは一見成功法のように思えますが、遅いゆえに身につきにくい勉強法なのです。本を読んでいるだけでは本当に身につきません。いきなり実践で始めてもいいのです。もちろん金銭的にも肉体的にもリスクを抑えた形を取って、万が一のことがあっても取り返しができる体制にしておきます。しかし、いきなり実践してもいいのです。いえ、いきなり実践しないといけない。一度でも実際に経験があると具体的に内容がわかります。本に書いてあることも体験する数倍の速さで理解でき、その上吸収も早い。足りない部分は途中で補えばいいのです。つまずいたらその時に何とかすればいいのです。教習所のような方法と同じく、まず実際に行動して体を通して体験してみることです。わからない部分や足りない部分はその時にまた勉強すればいい。体験勉強体験勉強体験という繰り返しが最も上達が早く成功への近道となるのです。いきなり実践してわからないところはその都度勉強する。大きなことを成し遂げる30の方法。その3、何をしたいのかがわからないと何をすればいいのかもわからない。目的と目標は大きなことを成し遂げるために必要不可欠です。行き先を決め、手段を決めるということです。これがないと何も始まらないと言っても過言ではありません。当たり前のことですが、これがはっきり決まっていない人が多いのです。行き先がわからなければどう行けばいいのかもわかりません。あなたは大きなことを成し遂げる前に目的と目標をしっかり把握していますか？目的、目標といっても期間や数字を意識した難しい内容である必要はありません。何をしたいのかを決めて、それに向けて何をしたらいいのかを考えるだけのことです。目的イコール何をしたいのか、目標イコール何をすればいいのか、このように考えればわかりやすくなるでしょう。大きなことを成し遂げるとはいえ、まず何をしたいのかが決まらなければ走り始めることができません。何をしたいのかは必ず自分の好きなことを選んでください。ここを間違えるともう達成できないと言っても過言ではありません。好きなこと以外成功できないのです。決まったしたいことという目的に向かって必要な目標を立てます。何をすればいいのかという目標です。私はアロマが大好き。アロマを使ったお仕事をしたいという目的があれば、目標にアロマセラピストが挙げられます。アロマセラピストという目標には資格や学校という目標がさらに決まります。行き先を決めれば道が見えます。目的が決まれば目標が見えてきます。 大きなことを成し遂げるためには、まず目的を設定することが大切なのです。何をしたいのかを考え決めることは、目的を決めるということです。目的があって、初めて次に何をすればいいのかという目標を立てることができるようになります。目的があって、初めて目標を立てることができるようになります。北海道に行きたい目標ができた。北海道に行くためには、羽田空港に行かないといけない。羽田空港に行くには、電車を使ってなど、目的があって、初めて手段が設定できるようになるのです。まず、目的と目標をはっきりさせる。大きなことを成し遂げる30の方法。その4、目的はワクワクすることを設定しよう。目的と目標の仕組みが分かれば、次に目的についてお話をします。目標の設定というのは、実はそれほど難しくありません。本当に大切なことは、目標より目的です。目的さえ分かれば、何をいつまでにどうすればいいのかという目標は、自ずから見えてくるようになります。目的さえ設定できれば、目標を決めることは簡単です。本当に大切なことは、目的を定めるということです。目的を間違えると、目標も全部間違ってしまうことになるからです。慎重になる必要がありますし、またこれからお話することをしっかり押さえていなければいけません。目的はどんなことを掲げればいいのでしょうか。すべての人にはまず幸せになることという共通した願いがあります。世界中誰一人として例外はありません。この幸せになりたいという原点のもとに目的を考えれば、ほらもうお分かりですね。好きなことを目的にすればいいのです。楽しい、嬉しい、ワクワク、ドキドキを軸に目的を設定するということです。ワクワクすることをすればそれだけで毎日が楽しくなります。自分がしたいこと、やりたいこと、楽しいと感じることを手がかりに目的を設定することがポイントです。好きであるゆえに湧き出るパワーは計り知れないほど大きい。間違っても目的にしてはいけないキーワードは自慢、体裁、肩書き、見え、世間体、我慢、かっこつけるです。それらを設定すると嫌いなこと、やりたくもないことをしなければならなくなります。したくもないことをしなければならない毎日に生きがいも元気もやる気もありません。好きなことは勇気、元気、やる気、集中力、根気が自然と出ますが、嫌いなことは出そうと思っても出てきません。精神的な管理においても難しい生き方になります。周りからの評価を気にして比べる生き方をすることになりますから疲れます。ワクワクすることをしましょう。楽しい、嬉しい、ドキドキ、ワクワクを素直に感じることをすればいいのです。自分は体を動かす仕事の方が元気になるなと思えば、体を動かす仕事に就いた方がいい。私は音楽が大好きだという人は音楽に関係するお仕事が一番に好きだからこそ一生懸命になれ、集中ができ、根気も身につきます。勇気、元気、やる気、集中力、根気など特別な練習も何も必要なく、自分が好きなことをやっていれば自然と身につきます。ワクワクすることを目的に設定すれば、自然に好きなことをする流れになります。ワクワクすることを目的に設定する。大きなことを成し遂げる30の方法。その後、逆転を目指さなかったからうまくいった。どうしても外せない成功のポイントを一つ紹介させてください。私が3年半で本の100冊も書けた理由の一つに、最初から逆転を目指さなかったからという理由が挙げられます。逆転を目指さなかったからすぐスタートを切ることができました。自分としては60点から80点くらいを目安に書いているつもりです。大雑把に大胆に率直に素直に書いて、もし間違えばその時考えればいいという仮に考えです。一部の人からは批判を受ける方法ですが、そうする方法が最も成長が早いのです。単純な話ですが、私は待ちきれなかった。もともと書くことが好きな性格であり、自分の考えていること、思っていることを表現したい表現力が強い性格です。だから早く書きたくて、うずうずして落ち着かずにいられなかった。好きなことが目の前にあるのに飛びつかないわけにはいきません。私は好きなことに素直に飛びついた子供なのです。もちろん逆転に近い文章を書くのが理想です。質の高い文章は目指すべき目標です。しかし、それでは勉強に多くの時間を費やすことになります。私は待ちきれなかった。逆転を目指して練習や勉強しているうちにおじいさんになります。せっかく覚えたことも年を取れば忘れるのではないかと不安でした。いつ自分が病気になり立てなくなり死ぬのかわからないからこそ早く始めたかったのです。だからさっさと書き始めました。若いうちに体力で勝負し、元気なうちに勢いを出し、記憶力がいいうちに覚え、やる気があるうちに行動しました。鉄は熱いうちに打てと言いますが、まさにその通りです。行動は早いほど質も高くなります。では、足りない勉強や技術はどう勉強したのかというと、書きながら勉強していました。自分に足りない知識や技術は書きながら勉強をしていました。本を書いてアウトプットをしては、読書を通してインプットします。得られた知識をまたアウトプットの繰り返しです。書きながらですから、ここをもっと勉強した方がいいなという時には、その都度修正が可能です。こうすれば、もっと良い表現になるのではないかと頭で考えたことは、実際に指を動かして書いて検証します。うん、これはいいぞと思えば、そういう表現を自分の得意技にして特色を出します。もし私が逆転を目指す性格なら、本の逆冊も書くことができなかったでしょう。完璧主義の人には到底おぼつかない目標です。楽しいこと、ワクワクすることをしていたので、気づけばもう逆冊というところが正直な感想です。そんなに書いたっけと思い、書いた作品を振り返ってみると、確かに逆冊も書いている。と驚いているくらいです。そんなに書いた気はしない。遊びに夢中で気づいたら、こんなに時間が過ぎていた感覚がありますよね。その感覚に大変そっくりです。好きであるゆえに楽しく続けられ成長でき、気づけばこんなに書けていたわけです。今書いている瞬間でさえ面白い。ドキドキする。楽しいことばかりしている人生でいいのかなと思うくらいです。最初から逆転を目指すのはやめる。大きなことを成し遂げる30の方法。その6、お金がなければ知恵を出せ。私はお金がない時にはいつも知恵で乗り越えてきました。お金がなくても小さいあれば膨大な資金が必要なことでも乗り越えてしまうことができます。知恵はお金の代わりになります。しかし残念なことにほとんどの人がお金がないという理由から諦めてしまいます。お金はなくて構いませんから知恵を出してほしいのです。知恵を出すことにお金は不要です。それでいて知恵はお金の代わりになることです。知恵を出してうまく乗り越えるための方法を見つけるのです。確かにお金さえあれば自分がやりたいことのほとんどをすぐ叶えることができてしまいます。やる気、元気、体力がどんなになくてもお金はあらゆることを実現させてくれる素晴らしい道具です。ハッピーライフスタイルのサイトを作るとはいえ、両者にお願いをする方法があります。実際にそうすればすぐ実現できるでしょうが、膨大な資金が必要です。やりたいことはいつもたくさんありました。たくさん本を書いてサイトを作りたい。もっと素晴らしいサイトを作りたい。質のいいアプリケーションを作りたい。実現させたいことはたくさんありましたが、叶えるほどの資金力は持っていませんでした。何十万くらいのお金なら個人で何とかなるでしょう。しかし、さすがに何千万円あるいはそれ以上の金額になると個人が太刀打ちできるレベルではありません。このサイトは何千ページものページから成り立っています。これくらいの規模のサイト作成を業者にお願いしようと思うと、いくらくらいの金額になると思いますか。何千万円ものお金が必要です。100ページくらいのサイトならまだしも、何千ページもの量を業者にお願いすると、いくらお金があっても足りません。当然ですが、そんなお金はないわけです。そこで私は知恵を振り絞りました。一級さんのように何か良い方法はないかと考えに考えひらめきました。最初に思いついたことといえば、私が勉強してサイトを作ってしまうという方法です。お金を出して業者にお願いをするくらいなら、自分が勉強して作ってしまおうと思ったのです。若さゆえの吸収力ややる気で乗り越えていけます。私は元来 IT とは相性が良く、ウェブサイトを作ることが好きだったので、この作業も楽しく感じられました。自分が一生懸命に勉強したのです。しかし、IT とはいえ専門的な分野です。やがて私は些細な限界を感じます。個人で勉強すればもちろんある程度のレベルまではいけますが、ある一線が越えられないのです。そこはまさにプロフェッショナルな領域。専門的な分野だけに私のような初心者がほんの少しかじったくらいで到達できるレベルではありません。しかし、自分の夢を実現させるためには、プロフェッショナルの領域までたどり着く必要があった。なんとかならないものかと、さらに私は知恵を振り絞ります。 こんな私でもプロのようなサイトを作ることができ、勉強も技術も身につけられ、お金を必要としない構造です。仕事にしてしまうという知恵です。私はやがて学生を終えて就職の時期にいます。真っ先に向かった就職先は IT 関係の仕事でした。サイトを作り始めた頃はまだ学生でしたが、就職活動の時には迷わず IT 関係の仕事を選びました。私の越えられない壁を越えるためにはこの方法しかないと思ったからです。IT 関係を仕事にすれば知識や技術が身につきます。その上お金までもらえ社会人にもなれるアイデアです。2003年8月25日からサイトが始まり、私の場合個人的に勉強していましたが限界を感じます。そこでさらに高みを目指すために仕事にしてしまいました。IT 関係のお仕事についてサイト作成に必要な知識や技術を身につけていきました。一日中勉強ができるのですから得意にならないわけがありません。勉強ができる上にお金までもらえるわけです。なかなか良いアイデアだと思いませんか。当時の私は常にお金がありませんでした。そのたびに何とか良い知恵はないものかと頭を振り絞り乗り越えてきました。お金がないからという理由で逃げていませんか。それは簡単な言い訳です。あなただけに限らずみんな同じ事情です。知恵を振り絞ってください。お金はなくて構いませんから知恵を出してほしいのです。そういえば私がアメリカに留学していた頃、こんな光景を見たことがありました。アメリカ人と日本人がお互いに言葉を教え合うという光景です。日本語を勉強したいアメリカ人と英語を勉強したい日本人がお互いに言葉を教え合います。リーディング、リスニング、スピーキング、ライティングの全てが勉強できます。その上お金もかからずアメリカ人の友人もできるというアイデアですよね。もちろんその人の語学力はぐんぐん伸びていきました。このように小さいあればお金はいらないのです。夢はお金を使って叶えるものではなく、知恵を振り絞って叶えるものなのです。お金がなければ知恵を出す。大きなことを成し遂げる30の方法。その7。クレーマーとは無償の支援者。私はこれまで何度も辛口のユーザーに鍛えられてきました。クレーマーと言ってもいいでしょう。サイト上でちょっと気に入らないところがあるとわざわざ指摘してくれます。なんとかしてくれ。ちょっとこれおかしいんじゃないの。ここが変だよ。こうした方がもっと見やすくなると思う。別に私からお願いをしているわけではありませんが、わざわざ細かいところを指摘してくれます。どれも耳の痛い話ばかりですが、往々にしてそうした内容は自分のためになることばかりであったりするのです。クレームを聞くのは辛いですが、指摘内容は確かに正しい。たくさんの人のクレームや批判を受けながらサイトを向上させていくことができたのです。通常サイト診断というサービスを受けるためにはいくらかのお金を支払わなければなりません。自分ではどうしても主観的になりますから、他の人に見てもらい悪いところや改善するべきポイントを見てもらいます。クレーマーというのはこのサイト診断の無償で提供してくれる支援者と考えることができます。大変ありがたい存在です。今サイトのすべてのページに目次をつけていますが、実はユーザーからいただいたアイデアです。ページを移動しやすくするためにすべてのページに目次をつけてほしいという要望から生まれました。次のページというリンクもユーザーからの注文が発端です。すべてのクレームはサイトを改善するきっかけになります。ユーザーからの注文は実現できる範囲内ならできるだけ対応したいと思っています。クレーマーとは無償の支援者なのです。アイデア、注文、改善案は心よく受け止める。大きなことを成し遂げる30の方法。その8。クレームや批判は客観的な側面を知るきっかけになる。自分の考えだけに頼って進めていくと偏りがちになり、周りが見えなくなります。会社経営においてもワンマン経営では視野が狭くなり、経営に悪い影響を及ぼしてしまうと言われています。私も書いて作っているのは私一人ですから、主観的にならざるを得ません。私が客観的な見方をすれば済むことですが、口に言うほど簡単にできることではありません。作っている側には見ている側の感覚はなかなかわからないのです。仕方ないといえば仕方ない事情です。私にとって客観的な見方を知るためにクレーマーは重要な存在でした。往々にしてクレーマーというのはサイトを熱心によく見てくださるお客様です。よく見ていないと気づかないような重箱の隅をつつくような指摘をしてくれます。それは私にとって客観的な見方を知るために大切な情報源なのです。ハッピーライフスタイルを運営している中で一番よくいただくクレームは5時脱ぎが多いという指摘です。朝の挨拶のようによく話しかけられます。私の大雑把な性格とスピードを重視した執筆作業のため5時脱ぎは出てしまいます。自分では大丈夫と思っても私だけのようです。ある日5時脱ぎ対策のため構成ソフトを購入しました。私の性格上の欠点を補うために他の道具に頼ることにしました。機械に頼っているため人間のようなアナログな構成はできませんが、このソフトのおかげでだいぶ5時脱ぎが減りました。欠点を知れば対策を立てることができます。客観的な見方ができれば改善策も見えてきます。クレームや批判は視野を広げるための大切な言葉なのです。客観的な自分を知るためにクレームや批判を大いに受け止める。大きなことを成し遂げる30の方法。その9。抽象をしない。褒めることで話をする。私は作品を書くとき絶対的に守っているルールがあります。これは一冊目を書き始めた当初から今までずっと固くなり守り続けているルールです。このルールのおかげで質の高い文章ができていると言っても過言ではありません。この機会に紹介をさせてください。抽象をしない。褒めることで話をするというルールです。ある話をしたいとき切り口は重要です。切り口には次の2種類が考えられます。1。抽象から話し始める。2。褒め言葉から話し始める。抽象という切り口から話を始めるか、褒めるという切り口から話を始めるのか、受ける印象は大きく変わります。一般的に抽象や悪口から話を始める方が手っ取り早く簡単で面白いものです。楽をしたいときには悪口や批判から話し始めればいい。どんな人、物、作品にも必ず欠点はありますから、これほど話題を作る簡単な方法はありません。また他人の悪口ほど盛り上がるネタはありません。しかし作家としてできてもしてはいけないことなのです。作家のお仕事は読んでもらう人に元気になってもらうことです。読者に勇気や元気を与え、行動を励ますお手伝いをすることです。気分を悪くさせたり悪事の促進をしたりする仕事では決してありません。人間関係でもそうですが、誰かの悪口を言うのは簡単です。面白くすぐ注目を集めることができます。しかしその代わり印象が悪くなり、人間関係が悪くなり、最終的には自分で自分を傷つけることになります。麻薬と同じと思っていいかもしれませんね。面白くて気持ちよい気分を味わった分、失う代償も大きいのです。作品を書くときには必ず褒めるという切り口から入ることです。褒めるということは日常から素晴らしい点を見つけなければなりません。人の長所を見つけたり、工夫やアイデアを見つけたり、知恵を振り絞る必要があり、なかなか一筋縄でできることではありません。時間もエネルギーもかかりますが、なくてはならないことなのです。褒めるという作業には時間も体力も知恵も必要ですが、質の良いコンテンツが出来上がるのです。抽象はやめて褒め言葉から話し始める。大きなことを成し遂げる30の方法。その10。睡眠を軽く考えない。十分に寝ることが成功への第一歩。時々睡眠時間の短さを自慢している人を見かけます。3時間しか寝ていない。忙しくて寝る暇がない。睡眠時間が短いことを自慢します。これは言い換えればこのようになります。俺はこんなに頑張っているんだぞ。睡眠時間がこんなに短いんだぞ。偉いって言ってくれ。君とは違い、俺は忙しいんだ。どうやら睡眠時間が短いことは素晴らしいことだと勘違いしているようです。しかし本当は偉くもすごくもなんともないのです。しっかり寝ていないから仕事や勉強の効率が悪くなります。本来はさっさとできることを眠い、頭が回らないと苦しみ、いつまでもだらだら続けてしまうことになるのです。また睡眠時間が短くなる悪循環へと陥ります。睡眠時間が短いから仕事も勉強もできない人になっています。私がたくさんの本を書けた背景には睡眠時間をしっかり取ったことが挙げられます。いつもは7時間から8時間ほどたっぷり寝ます。少なくても6時間は寝るようにしています。 それを下回ると明らかに朝の体調が悪くなり、頭の回転も鈍く、作品の質に大きな影響を及ぼします。決して睡眠時間を軽視しませんでした。成功するため、大きなことを成し遂げるためには、コツコツした継続が必要です。数年にわたって大きなことを成し遂げようとしたとき、日々の体調管理は大切なのです。しっかり寝ること、これが成功への第一歩なのです。睡眠時間は十分にとる。大きなことを成し遂げる30の方法、その11、自分でなくてもできることはお願いする。自分しかできないことに集中する。私はある日重大な成功ポイントに気づいてしまいました。これを実践するようになってから、自分のやりたいことに集中ができるようになりました。それは次のポイントです。自分じゃなくてもできることはお願いする。自分しかできないことに集中する。私は今でもそうですが、やりたいことはたくさんあります。勉強が好きで本を書きたければ、読書もしたいし、サイトも作りたいし、サーバー管理もしたいなど、いろいろとトライしたい。つい同時に求めたくなります。しかし、ある日当たり前のことに気づきました。人生は有限だから、たくさん求めているうちに人生が終わるだろう。焦点を絞らなければいけないと思いました。その対策として、自分にしかできないことをまず優先するようにしました。自分でなくてもできることは、思い切って他の人にお願いをして代行してもらうという作戦です。誰でもできることをわざわざ私がする必要はありません。私しかできないことをすればいいのです。自分が叶えたい夢のために、自分がやらないことは他の人に代行してもらい、自分にしかできないことだけを自分がします。例えばサーバーの管理です。ハッピーライフスタイルはウェブサイトですから、サーバーが必要です。サーバーというのはコンテンツを提供するマシンです。今あなたが見ているサイトはサーバーへアクセスし、コンテンツを引っ張り出してきているわけです。もちろん私は IT の分野にも興味があり、自分の部屋にサーバーを構築したいし、サーバーを自分で管理したい。しかし実はサーバー管理というのは、ウイルスチェックやセキュリティ対策などいくらやっても終わらない仕事です。ウイルスチェックソフトのウイルス定義は日々更新されます。セキュリティ対策も日々チェックして、新しいバージョンが出ればすぐ更新しなければなりません。終わりのない作業です。突然のサーバーのダウンだけでなく、不具合にも対処しなければなりません。以前に自宅サーバーを構築してハッピーライフスタイルを運営していた時期もありました。そうするといつもサーバーの状態が気になり、執筆作業に集中できなくなりました。そこで私は本来の業務に集中するために、サーバー管理は他の人にしてもらうことにしました。別に自分でなくてもできることをわざわざ自分がする必要はありません。レンタルサーバーの専門会社の方がしっかり管理してくれます。それからというもの、私は執筆作業に随分集中できるようになりました。サーバー管理に気を取られなくなった分、本来やるべきことをやれるようになりました。自分でなくてもできることは他の人にお願いする。大きなことを成し遂げる30の方法、その12、徹底的な自動化は成功への近道。徹底的な自動化は成功への近道です。自動化を徹底すれば、本来の業務に集中でき、時間もお金も節約できるようになります。成功のために自動化はなくてはならないこと。しかし、この自動化を軽く考えている人が多いようです。同じことを繰り返す作業なら、本当に自分がわざわざ行う必要があるのか伺ってみましょう。自分がしなければならない。自分のことは自分でやる。それはそれで素晴らしいことです。しかし必要はないのです。むしろ本当に成功したければ、意地を張ることは障害になります。意地を張っていると、自分で背負い荷物を大きくさせてしまい、動きにくくさせてしまいます。自動化できる方法のために頭をひねりましょう。工夫しましょう。知恵を振り絞ってください。業務が自動化できれば、人件費も時間も大幅に節約ができます。新聞配達に例えると分かりやすいでしょう。わざわざ新聞の自販機に新聞を買いに行くくらいなら、新聞屋さんに自宅まで届けてもらう流れを自動化します。その方が時間もエネルギーも節約できます。浮いた時間とエネルギーを新聞を読むことに投下できるのです。ハッピーライフスタイルでは、見えないところで数多くの自動化が設定されています。例えば、トップページにある日ごとに変わるメッセージの部分です。毎日更新をしている部分ですが、私がコツコツ更新をしているわけではありません。機械に自動的に言ってもらうようにプログラムを組んでいます。お客様の中には、私が毎日コツコツ更新していると思っている人がいるようです。確かに日々の更新は重要ですが、私が真面目に取り組んでいては時間がかかります。それを機械に任せて自動化すれば、私は何もする必要がなく、空き時間を本来にするべき仕事に当てることができます。その他、メールマガジンの登録、解除、配信に関しても自動化を行っています。それぞれの本のメールマガジンを登録すれば、毎日一つずつコンテンツがメールで送られることになっています。これも私がわざわざ毎日作業しているわけではありません。人間がしようと思うと、数人がかりになる必要があり、お金も時間もかかることでしょう。これも CGI というプログラムと CR4 というスケジュール管理処理を組み合わせて自動化させています。自動化ができれば、空き時間を使ってさらに他の仕事を行います。余裕ができた時間を使って、より本来の業務に集中できるようになるのです。一定の作業は自動化させる。大きなことを成し遂げる30の方法、その13、様々なジャンルの本を読むことは心の栄養になるだけでなく、視野も広げてくれる。私は読書が大好きです。やれと言われなくても、自分から本屋に行き読んでしまいます。私にとって日々の楽しみの一つです。今まで私が読んだ本を振り返ると、ジャンルはバラバラです。最も多いのは人生に関する本ですが、他にも歴史、心理学、子育て、恋愛、旅行、ペット、俳句など多種多様。漫画や児童書を読むこともあります。興味さえあれば喜んでお金を出して読みます。一つのことばかりに集中していると、一つの視点しか観察ができなくなります。様々なジャンルの本を読み、できるだけ視点を増やしたい気持ちがあります。文字ばかりを読んでいては目も疲れますから、時々漫画や絵本を読むこともあります。おかげで頭を柔らかくしながら、読書を楽しめ、様々な視点から物事を見ることができるようになります。漫画なんて子供の読むものだと思っている人ほど、実際に漫画を読んだことがありません。漫画についても、読んでみると深いテーマを題材にした漫画もあり、考えさせられます。お気に入りの漫画は、岩倉仁志の寄生獣シリーズです。人の存在意義と環境問題について書いた深い内容で、読みながら考えさせられました。お金にまつわる漫画といえば、青木雄二さんの浪花金融道が有名です。金銭を中心とした人間関係や人生をテーマとし、深いところまで掘り下げて熱く語っている力強い作品です。芸能人が執筆されているエッセイも読んでみると、様々な見方や考え方の発見があり、頭がリフレッシュされます。様々なジャンルの本を読むことは、心の栄養になるだけでなく、視野も広げてくれるのです。様々なジャンルの本を楽しむ。大きなことを成し遂げる30の方法、その14、継続は力なり。しかし、継続にも力が必要。継続は力なりということわざがあります。大きなことを成し遂げるために大切なことです。大切すぎて言うまでもありませんね。きっとそんなことは分かっていると思っていることでしょう。それはそうなのですが、これが難しいものです。言葉では簡単に言えますが、実際はそう単純な話でもありません。テレビをつければ面白いテレビ番組に釘付けになる。眠くなると集中できなくなる。夜になると友人から電話がかかってくる。寝ている最中に電話が鳴って起こされる。お腹が空けば元気がなくなる。一人暮らしだから掃除、洗濯、買い物も必要。その上仕事があって一日の大半が取られる。他の数多くの誘惑に目移りしてしまう。自分の邪魔をするようなことばかりがたくさんあります。私が落札本の書くにあたって苦労したのはここです。誘惑をいかに避けて通るかということです。書くことそのものはたやすいことですが、邪魔されずに集中する環境を整えることが最も苦労したところです。1日だけでもなく、1週間だけでもなく、1ヶ月だけでもなく、数年間にわたる継続はなかなかできることではありません。継続は力になりますが、継続そのものにも力が必要です。何か継続できるような工夫や知恵を振り絞る必要があるのです。私の場合、継続的な集中ができるように様々な工夫をしています。夜はテレビをつけない。勉強は夜ではなく朝にする。寝るときには携帯の電源をオフにする。掃除、洗濯、買い物などの雑用は週末にまとめる。 自分の部屋では怠けてしまうため外で仕事をする。こうした工夫を凝らして継続を保ってきました。一つのことを続けられないという言葉を聞きますが、工夫が必要です。知恵を振り絞り努力が必要なのです。継続するために工夫をする。大きなことを成し遂げる30の方法。その15、おみくじは大吉が当たるまで何度も引けばいい。私はおみくじを大吉が当たるまで引き続けるタイプです。おみくじで必ず大吉を出すためには当たるまで何度も引き続ければいいのです。反則だと言われそうですが、おみくじを1回しか引いてはいけないルールはありません。何度でも引けるような仕組みになっているのですから、大いに利用すればいいのです。必ず大吉を出せます。失敗も同じです。失敗してもめげずにできるまで何度も繰り返せばいいだけです。一度失敗しただけでもう自分はダメだ、向いていないと悲観することはありません。再挑戦すればいいのです。やり直せば失敗は単なる通過点でしかありません。再挑戦をしてはいけないルールもなければ法律もありません。しかしほとんどの人が一度できなかったくらいでめげてしまい諦めてしまいます。これほどもったいないことはありません。世の中の成功法則は成功するまで続けることです。最後にものを言うのは、うまくいくまで何度も挑戦を続ける粘り強さなのです。できるまで何度でも繰り返す。大きなことを成し遂げる30の方法。その16、私に聞かれてもわからない。実際に体験すればすぐわかる。ハッピーライフスタイルを運営していると面白い相談をされることがあります。この人と結婚してうまくいくでしょうか。こうした結婚にまつわる相談です。どうやら結婚を考えている相手がいるようですが、結婚をしてうまくいくかどうかわからないので質問しているようです。私に聞かれてもわかりません。二人に会ったこともなければどのような性格かも知らない。私に聞いてなぜわかるのでしょうか。こうした内容の相談メールは多くいただきます。いつも私は次のように答えています。一度同棲をすればわかりますよ。頭の中で考えているくらいだったら一度一緒に暮らしてみればいいのです。結婚をしてうまくいくかどうかは実際にそうしてみないとわからないことです。リスクを抑えた同棲なら結婚前に新婚生活を疑似体験ができます。もし合わないことが分かって別れることになっても大きな損失はありません。小さな心の傷と涙を流すくらいで済む話。しかし一度結婚してからではそうはいきません。簡単に離婚というわけにはいかず大きな犠牲が伴います。離婚の手続きやらせっかく祝ってくれたご両親友人などへの申し訳なさ、職場での評判が悪くなり社会的にも体裁が悪くなります。子供がいれば親権や養育費はどうするのか。一度結婚してからの離婚は解決の難しい問題に苦しめられます。できる限りリスクを抑えつつ実際に体験してみる方法が賢い確認方法です。世の中にはたくさんの疑似体験があります。体験コース、お試し期間、体験入学、サンプル、試着、初回無料コース。こうしたサービスをあなたは最大限に活用していますか。一度実際に体験してから自分にとって適切かどうかを判断すればいいのです。いきなり大金を払って購入するより一度体験してから判断すればいい。突然高価な化粧品を買うより無料お試しサンプルを使って自分の肌に合うかどうかを確かめてみればいい。実際に購入するかどうかはその後でも決して遅くはありません。服を買う時も試着をせずに買ってはいけません。試着をすると見ただけではわからなかった着心地や肌触りなどを知るきっかけになります。一度体験をしてから購入する流れが賢い買い物です。頭の中でイメージを膨らませるよりすぐ試着すればわかることなのです。体験コース、無料サンプル、お試し期間、試着などを最大限に活用する。大きなことを成し遂げる30の方法。その17、言葉の力は強い。人生さえも変えてしまう力がある。私を陰で支えてくれた存在の人に今付き合っている彼女を外すことはできません。彼女は楽観的な考えの持ち主で、あまり物事を深く考えない性格です。なぜ空は青いんだろうと考える私を横に、青いから青いんだよと単純でありながら前向きに考えてしまう性格です。些細なことに深刻に考える私とは対照的ですが、だからこそちょうど良かったのでしょう。新しく本を書いて本書いたよ。読んだ。感想は？と聞きます。内心私はドキドキしています。もしかしたら何か指摘されるのではないか。何か批判されるのではないか。ちょっとビクビクしながら聞きます。しかしそんな不安を一掃してくれる言葉をいつもかけてくれます。うん、いいと思うよ。彼女が本の批判をするということはこれまで一度もありませんでした。何か一つでもいいところを褒めてくれ、それを聞いて私もほっとしていた。この繰り返しによってたくさんの本を書き進めていたというのは過言ではありません。時には大胆に書いたり、誰も書かないような内容を書いたりした時にも同じように認めてくれた時には安心してしまいます。もしこんな時、これはダメだよ、こういうことは書かない方がいいよと言われていたら今の私はいないことでしょう。書くことが怖くなり何も書けなくなります。リアクションは思ったより大切です。いいよと言われるか、それともこんなんじゃダメだと言われるかは、その人の人生さえも曲げてしまう力があります。ハッピーライフスタイルには登場していませんが、舞台裏ではお世話になっている存在なのです。付き合っている人からパワーをもらう。大きなことを成し遂げる30の方法。その18、即興が一番熱くて面白い。下書きをしすぎると説明書のようになってしまう。素晴らしいアイデアほど一瞬でひらめき、一瞬で消えます。流れ星のように突然現れすぐ消えます。流れ星を描く一番の方法は、見た瞬間にすぐ書き始めることです。すぐ書き始めないと忘れます。時間が経ってからでは記憶が薄れ、何より感動や感激といった気持ちまでも消えてなくなります。私は思い立ったらすぐ行動するようにしています。いえ、そうしないとうまく書けないのです。本を書くときにはその時に何を書こうかほぼ全て即興です。即興とは下準備なしにいきなり本番に挑むことです。思いついた瞬間から書き始め、指を動かしているうちにさらにひらめいて思わぬ文章が出来上がります。今この文章さえまさに今思いついたことを即興で書いているという状態です。よし、これだという思いつきと情熱、感動、感激を元に書いていますから、勢いのある文章が出来上がります。ハッピーライフスタイルの文章は私の気持ちの流れに沿って構成されています。下書きをしてから聖書という流れでは確かに間違ってはいませんが、情熱的ではありません。説明書のように正しいことが書かれているけれど面白くなくなってしまうのです。淡々となり、理路整然としすぎて冷たい文章になります。ラブレターも思い立った瞬間に書き始める方が気持ちのこもった手紙が書けます。熱い情熱ほどその場ですぐ書き始めた方がその気持ちをうまく表現することができるようになるからです。何度も書き直すよりその時の気持ちをそのままぶつけて書く方が具体的で気持ちのこもった手紙が出来上がります。思いついた瞬間に書き始める方法が一番熱いのです。思いついたアイデアほどすぐ書き留める。大きなことを成し遂げる30の方法。その19、思い立ったらすぐ行動。実践に勝る勉強はない。私はこれまでサイトを作るにあたり考えているだけではわからないことが山のようにありました。サイトの作り方だけでなく、デザインについて、レイアウトについて、文章の書き方など数を挙げれば数えきれません。こうすればどうなるのだろうか。これはうまくいくかな。ではわからないことがあったときにどうしたかというと、とりあえずやってみました。考えているだけではわからないからです。わからないことはわかりませんから、実際に試してみます。どのような動きになるのか、動作、見え方、雰囲気になるかと何度も繰り返して検証してきました。もちろんうまくいかなかったことの方が圧倒的に多かった。あれ、思ったようにうまくいかないぞ。なぜこうなってしまうのだろう。壁に当たってしまうこともありましたが、必ず原因があるはずだと調べては修正を繰り返しながら作り上げていきました。もっと頭が良ければすぐできるのになと自分の頭の悪さに悲観したこともありました。しかしこんな頭の悪い私でも失敗と改善を繰り返せばとりあえず確実に前には進むことができたのです。いつの頃からかこうした方法は遠回りに思えて実は一番の近道であるということに気づきます。発明王として有名なトーマス・エジソンは思い立ったらすぐ発明に取り掛かったと言います。 頭の中で考えているだけでは具体的にわからないから実際に試してみるのが一番早かったのでしょう。パッと思いついた瞬間から動かないと情熱はすぐ消えてしまうと言っています。すぐ行動することは様々な成功者に共通する習慣です。エジソンだけでなく作曲家、作詞家、作家も同じです。ものづくりはアイデアが重要です。思いついたその瞬間に実践して確かめてみる習慣があるようです。実践に勝る勉強はありません。わからないから追い訳にする人がいますが、わからないからとにもかくにも一度やってみた方がいいのです。思い立ったらすぐ行動する。大きなことを成し遂げる30の方法。その20。人との出会いが一番嬉しかった。ある日、人気サイトの管理者にインタビューした記事の中で印象深いものがありました。ホームページを作って何が一番嬉しかったかという質問記事でした。様々な回答がありましたが、面白かったのは誰もが同じような感想を述べていたことです。一番嬉しかったのは人との出会いという言葉が目立っていたのです。まだハッピーライフスタイルを作る前に見た記事です。インターネットではメールのやり取りくらいなのになぜだろうと不思議に思っていました。当時はその意味がよくわかりませんでしたが、今はその通りだなと理解できます。私もサイトを運営していると本当にいろいろな人からメールをいただきます。中には普段の生活ではまず出会えないような人と出会うこともあります。中には思わず親しくなってしまった人もいます。意気投合して実際にお会いした人もいました。自分がサイトでこうした話ばかりをしているので私の波長に合った人たちが集まってきます。大抵このサイトに興味を持ってくれた人とは私は仲良くなれるものなのです。私も今ならサイトを続けてきて何が嬉しかったですかと聞かれれば人との出会いと答えるでしょう。一番嬉しいのです。確かに自分の作品が増えることも嬉しいですが、それ以上に人間には愛があります。人との出会い、友情には愛があります。心があり温かいです。心のぬくもりの方がより印象的で感動してしまうのです。人との出会いに感謝する。大きなことを成し遂げる30の方法。その21。大喜びをするのは普段から嫌いなことをしているから。私はハッピーライフスタイルを作っていて大喜びをほとんどしたことがありませんでした。喜ぶときといえばお客様から感謝のお手紙をいただいたときくらいです。ありがとうございます。ためになりますというお便りは本当に嬉しくて何度も読み返してしまいます。一方、サイトを作ったときや本の書き終わったときにはそれなりに喜ぶことはあっても大喜びまではいきません。よし、できたと仮に達成感を味わう程度です。じゃあ嬉しくないのと言われそうですが逆です。普段から嬉しいことをしているのでとりわけ大喜びをすることがないのです。普段からサイトを作ったり本を書いていたりする時間がすでに喜びです。書けたことが嬉しいのではなく書いていることが嬉しいのです。毎日喜んでいるので特に喜びの感情が湧き出ることストレスも溜まっていません。好きなことばかりをしているため毎日が嬉しくて喜びなのです。大喜びは我慢のしてきた人がようやく達成できたときに自然と出る動きです。辛いけど我慢に我慢を重ねようやく乗り越えて達成できたときに感じることです。大学受験が良い例です。大学受験で合格したときに大喜びができるのは合格したという喜びだけではありません。勉強という苦しみからやっと解放されたという嬉しさが込み上げてくるからです。嫌いなことを長期間にわたって我慢しているため解放されたとき飛び上がるほど喜んでしまうのです。やった、辛い受験勉強からやっと解放されると思い大喜びしてしまいます。普段から喜ぶことがないので我慢から解放されたとき大きく喜んでしまうのです。もし勉強好きの人なら合格したときだけでなく勉強の最中から喜んでいます。テストの結果ができたときだけでなく勉強そのものに喜びを感じるはずです。走り切ったときにだけ大喜びをするのではなく走ることそのものを喜びにすればいいのです。ゴールだけを喜びにするのではなくプロセスそのものを喜びにしましょう。ゴールではなくプロセスを喜びにする。大きなことを成し遂げる30の方法。その22。悲観をするばかりでは何の解決にもならない。自分ができることから始めよう。2006年の暮れは必修科目の履修漏れ問題やいじめの問題が特に目立って報道されるようになりました。どれも文科省が関係している問題です。一部の人は文科省が今まで放っておいたからこうなった。文科省が悪いと文科省ばかりを名指しで批判します。確かにそうかもしれませんが、だからとはいえ文科省だけを叩けば全てが改善されるわけではありません。そんなことを言う人に限って自分は何も対策をしていないのです。悲観だけなら誰でもできます。悲観をするくらいなら自分には何かできることはなかったのかと考えることです。問題が起こったから誰かの責任にしたいというのは人間の悪い癖です。いじめの問題が大きくなったから誰かの責任にしたい。文科省の責任にしよう。全て文科省の問題にすればいい。このように考えている人ほど考えの狭い人はいません。誰かに対策をさせるのではなく自分は何かできなかったのかという議論をしてほしいのです。いじめの問題も自分がアプローチをすれば防ぐ手立ては何かあるはずです。必修科目が不足した問題は高校に頼り切っていた自分が原因だ。単位の管理は自分でしよう。こうした考えもあるはずです。全ての問題は自分が改善されるチャンスです。せっかくの改善チャンスも誰かの責任だけに押し付けてしまうと成長のチャンスがなくなります。私が文章を書くとき注意を払っていることの一つに批判をしないというルールがあります。批判をすれば自ら無責任で偉そうな文章になってしまうからです。あの人が悪い。あの人が全部悪い。彼らの責任だ。このように言えば簡単に話が終わることです。内容として間違っていなければ批判は誰でも簡単にできる悪口です。しかしこれでは根本的な解決にはなりません。個人一人一人が改善意識を持たないと全体として解決しない問題です。私は批判をする代わりにあなたがこうすればいいですよという話し方をしています。人付き合いのコツにしても悪口を言う人は最低だ。そんな人とは付き合わない方がいいと言えば簡単に終わる話です。しかし根本的な解決にはなりませんよね。自分ができる改善策を提案しています。自分から挨拶をする、感謝を口癖にするなどです。悪口を言って問題が解決することはないように批判をして問題が解決することはありません。誰かの責任になすりつけるのではなく自分ができる取り組みから行ってほしいのです。本当の問題解決は個人の取り組みが重要です。相手が悪いからといって集中して罵るのではなくまず自分に何かできないかと考える癖をつけておくことです。批判をする暇があるなら自分でもできる取り組みからする。大きなことを成し遂げる30の方法。その23。仕事をしながらのおかげでたくさんの経験ができた。私は現在仕事をしながらサイトを運営するという二足わらじの生活を送っています。なぜハッピーライフスタイルに集中しないのと思うでしょう。実はこれにはちょっとした理由があります。仕事をしていると一日のほとんどの時間を取られてしまい平日はサイトまで出ないひととき暇も余裕もありません。時には仕事で叱られることもあれば辛い仕事を担当することもあります。仕事を辞めようかと思った時期もありました。しかし仕事が辞められなかった。仕事によって得られる成長があったからです。成長ができる上にお金までいただけるという美味しい話は他にはありません。余計に辞められない。仕事によって得られる成長はハッピーライフスタイルを作る上で今どうしても必要不可欠なことです。仕事をしているからハッピーライフスタイルが成長していると言っても全く過言ではありません。おかげで今実際に100冊も書くことができたのです。仕事はハッピーライフスタイルの邪魔をしているどころか貢献しています。ハッピーライフスタイルでは様々な話題が出ていますが、その多くは仕事を通して得られた出来事が多い。辛いことや苦しいことがあったおかげで考える機会を設けることができ、私が成長するチャンスになっています。むしろ仕事をしながらであったから100冊も書くことができました。仕事で時間が取れなくても休日を使ってサイトを作ったりすればいいだけのことです。仕事によって得られる成長を夢実現のために利用する。大きなことを成し遂げる30の方法。その24。大好きなことほどしすぎないように気をつけよう。そういえば好きなことをしすぎないということも意識していました。好きなことをしていればいいんじゃないのと思うでしょう。 確かにそれはそうなのですが、いくら好きなこととはいえ、毎日同じことを繰り返してばかりいると飽きてきます。単調になり、だんだんマンネリになってくると、最終的には嫌いになってしまうことがあります。あなたがいくらメロンが大好きとはいえ、朝も昼も夜も毎日食べていると、だんだん嫌いになりますよね。単調になり、味が飽きてしまい、大好きが大嫌いになります。好きなことほど、時々休めた方がいいのです。嫌いにならないようにしすぎないようにします。私は大好きなことをしすぎないよう、時々休憩を入れていました。いくら私が読書好きだからとはいえ、ずっと本ばかり読んでいると頭がクラクラしてきます。度が過ぎれば好きなことも嫌いになってしまいます。時々読書から切り離す時間を作って生活が単調にならないように気をつけていました。大好きなことばかりに集中せず、たまには休憩や気分転換を含めて好きなことから離れる時間というのは大切なのです。好きなことから離れる時間とあえて作る。大きなことを成し遂げる30の方法。その20の気分転換で生活に栄養を与えよう。大きなことを成し遂げるためには気分転換はなくてはならないことです。気分転換なしに立て続けにできればいいですが、現実はそう単純なものではありません。同じことばかり繰り返していると頭が硬くなります。視野が狭くなり、一つのことしか考えることができなくなります。私は本を書くことが好きですが、書くことばかりはしないように気をつけていました。執筆の人間にとって同じことの繰り返しは致命的です。一方、こうしか考えられなくなり、主観的になり、客観的な見方ができなくなってしまうからです。毎日繰り返し同じことばかり続けていると飽きてしまい、嫌いになってしまいそうだった。時々気分転換として本を書くこと以外のことを楽しんでいました。温泉でのんびりする。美味しいものを食べに行く。お祭りを見に行く。大道芸を見に行く。読書をして新しい知識を吸収する。本場のミュージカルを鑑賞する。泳ぎに行く。散歩をしてリラックスする。東京観光の旅に出る。近くの勉強に熱くなる。完全に本を書くことを忘れて全く違うことをします。この気分転換がひらめきやアイデアのための良い栄養となるのです。気分転換の時間からたくさんの力を得ています。執筆のエネルギー、ひらめき、アイデアなどです。気分転換で他のことをしていると、今までとは違った視点から日常生活を見ることができるようになります。新しい考えがふと思い浮かぶのです。気分転換の心の栄養に変えることができるのです。気分転換でリフレッシュ。大きなことを成し遂げる30の方法。その26。100冊中の99冊は自分の部屋以外で書いた。おそらく読者の皆さんは、皆口貴弘は本の自分の部屋で書いていると思っているのではないでしょうか。とんでもない話です。意外な事実かもしれませんが、ハッピーライフスタイルの本100冊のうち99冊は自分の部屋以外で書いています。これは本当の話です。もし自分の部屋で書くなら100冊も書けた自信はありません。書けない。どうしても書けない。自分の部屋以外で執筆作業をしていたから100冊も書くことができました。自分の部屋ほどゆったりのんびりできるところはありません。同時にこれほど自分に甘えてしまう場所もないのです。部屋に戻ってくると疲れたと気が抜けてしまいます。ちょっとだけ休んでから勉強しようと思っても、もう居心地の良い自分の部屋ではのんびりせずにはいられません。気づくと眠っていたり、だらだらしていつの間にか時間が過ぎていたりします。ベッドがあったり、テレビがあったり、漫画があったりしているとどうでしょうか。どうしても気が緩んでしまい、自分に甘えます。のんびりゆったりできるから自分の部屋なのです。人によっては自分の部屋の方がいい人もいることでしょう。しかし私はどうしても自分の部屋ではダメな人間になり、思うように作業が進まなくなります。執筆は常にコーヒーショップや飲食店に入りしたって書いています。店員さんには顔を覚えられてしまい、またこの人が来たという顔をしながらいらっしゃいませと言われる毎日です。初めは恥ずかしさもありましたが、だんだん慣れてしまい常連客になります。こうした場所では適度な話し声がありますが、不思議と私には集中のための良い BGM になっていました。自分の部屋ではあまりに静かすぎて、かえって集中できないのです。勉強、読書、本を書くときには部屋から脱出する。大きなことを成し遂げる30の方法。その27。テレビをオフにすると自分の時間が増える。私の部屋にはテレビがありません。ビデオもありません。テレビが嫌いなわけではありません。テレビが面白すぎて怖いのです。何か面白い番組でもやっているかなとテレビのスイッチを入れると大変です。面白い番組がありテレビの前から動けなくなります。テレビには強力な魔法の力があります。スイッチを入れると金縛りにあったかのように動けなくなり、自分のスケジュールが狂い始めます。少しテレビを見てから勉強しようと思っても面白い番組があって何も勉強せずに寝てしまうことになります。少しテレビを見てから寝ようと思っても面白い番組があって夜更かしです。せっかく立てたスケジュールもテレビを見ているとすぐ乱れます。貴重な自分の時間をテレビに吸収されているような状態です。こうしたことを繰り返して反省した結果、あるときテレビを捨てました。テレビは時間を奪う時間吸収器。見るほど自分のやりたいことができなくなりスケジュールが崩れます。実際にテレビを見なくなるようになってから自分のスケジュール管理はとてもしやすくなった。テレビを見なければ時代についていけなくなると思われがちですが、新聞や雑誌で必要な時に必要な情報だけを確認すればいい。テレビは様々な情報が流れ、自分でコントロールすることができない。新聞の方が自分のペースで必要な情報を選択できるためベターなのです。テレビのコンセントを抜く。大きなことを成し遂げる30の方法。その28。家族関係は人生の土台である。見えないところで支えている存在。私は自分の夢達成のために家族関係は常に重視してきました。今は東京で一人暮らしをしていますが、お盆、ゴールデンウィーク、お正月にはできる限り実家へ帰るようにしています。家族関係と自分は目には見えませんが強いつながりがあります。家族関係を無視すればやがて自分の夢も思うように進まなくなるでしょう。今思うように自分のやりたいことができている理由は家族からのサポートがあるからです。綺麗事ではなく現実としてそれは疑いようのない事実です。金銭面だけでなく精神面においても家族というグループは大きな役割を果たしています。あまりこういうことを言ってはいけないのですが、不良やヤクザになる人は必ずと言っていいほど家族関係が悪い。家族関係が悪いから不良やヤクザになってしまったのです。しかし勘違いしないでください。本当の問題は親なのです。育てられた子供たちが悪いのではなく育てた親が悪いのです。育てた親に愛情がなければ育てられた子供にも愛情が芽生えるはずがありません。カエルの子はカエルのように不良やヤクザになってしまうのは、そういうふうに育てた親に根本的な問題があるのです。親の姿、態度、育て方、愛情、教育がそのまま子供へ反映されているにすぎません。私は今こうしてたくさんの本が書けている背景には親からの支えがあります。私がすごいのではなく親がすごいのです。親の教育が良かったから今の私が存在しています。私はただ親を手本にここまで育ってきただけです。手本が良ければ真似も上手になります。金銭面でのサポート、精神面でのサポートも親によって得られるところが大きい。もちろん友人や彼女からも精神面でのサポートは得られますが、親こそ一番重要な土台です。人生の土台なのです。アメリカの留学、たくさんの本が読めたことも、様々な勉強ができたことも、親からの資金援助があってのことです。家族関係の安定なしに夢の達成はなかったのです。素晴らしい親に感謝する。大きなことを成し遂げる30の方法。その29。私は自分の人生に意味が欲しかった。私がハッピーライフスタイルで一生懸命になっている理由の一つに、自分の人生に意味が欲しかったというのがあります。正直に告白してしまえば、自分の人生に何かの意味をつけたかったのです。私には過去生まれてしまったからただ仕方なく生きていた時期がありました。自分の意思ではなく、言われるがままに学校へ通い、言われるがままに勉強をしてロボットのように過ごしていた日々がありました。いえ、生まれてきたことは私の意思ではありません。ある日気づけば、皆口貴弘という名前でこの世にいました。性別は男、出身は愛媛県、父がいて母がいて、その他たくさんのことがすでに決められていました。自分は何のために生まれてきたのだろう。私は何をすればいいのだろう。 それらに特別な意味があるわけではなかった。しかし、私は何とかして自分の人生に意味が欲しかった。ただ、淡々と生きている自分の人生が虚しくて何とかしたかった。生まれてしまったから仕方なく生きている人もいますが、それだけは私にはどうしても耐えられない生き方だった。小さい頃は大きな夢を描いていたことも、大人になれば現実という壁にもろくも崩れ去ってしまう人がほとんどです。私もそうなりそうな時期がありました。仕方なく生きている人たちと同じ位置になるのが嫌だった。夢のない抜け殻人間になることだけは絶対に避けたかった。だからハッピーライフスタイルを作っています。自分の人生に意味を作るために。ハッピーライフスタイルでたくさんの文章を書いている理由は、自分の人生に自分で意味をつけるためです。このようにたくさん書いて、たくさんの人の役に立つことが唯一今の自分にできること。生きている私、生きている証拠、生きている意味を自分で作るために日々ハッピーライフスタイルを大きくしています。このサイトそのものが私の生きている私であり、生きている証拠であり、生きている意味そのものです。生きないといえば大げさと思われるかもしれませんが、実際は本当に生きないそのものになっています。ハッピーライフスタイルは見なくした日々そのものなのです。夢のない抜け殻人間になることだけは避ける。大きなことを成し遂げる30の方法。その30。100冊目を書き終えた時に感じたことは感動ではなかった。感謝だった。ついに100冊目の最後の文章です。自分にはゴールのように思っていた100冊目です。実際にたどり着いてしまうと意外な気持ちが湧き上がってきました。感動ではありません。感謝です。ここまで来ることができたことはたくさんの人からの協力や出会いがありました。私が100冊目完成の記念に感じた気持ちは感動より感謝でした。以前ある本の後書きにお世話になった人への感謝を綴った文章を見たことがあります。なぜ本の最後に書くほど重要なことなのかとその時は意味がよくわかりませんでしたが今はわかります。確かに100冊書き終えようとしている今自分が感じていることは感動より感謝です。今の自分が存在できていることへの感謝が止まらないことは湧き出てきます。不思議な感覚で言葉でうまく表現できません。いろいろな人との出会いがあり、ここまで私は来ることができています。過去を振り返れば、次々とたくさんの人の顔が浮かんできます。父や母、祖父や祖母、妹、親戚、友人、留学で出会った数々の人々、恩師、上司、部下。数を数えれば、キリがありません。私を育ててくれたお父さん、お母さん、どうもありがとう。あまり話はできていない妹へも本当に感謝しています。無駄と思える出会いは一つもありません。私は100冊目を一つの区切りとしてゴールとしていました。このゴールをこれからのスタートにします。今まで書いたばかりでしたが、これからは書いた作品の生かし方にも目を向けていきたいと思います。もちろん、これからもたくさん役立つ記事を書くつもりです。100冊は単なる一つの通過点にして、また明日も今日と同じように走り続けます。この文章を読んでいる読者にも感謝です。メッセージをいただくことはなくても、私の文章を読んでくださることはありがたいことです。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ゴールのタスキをスタートラインにする。大きなことを成し遂げる30の方法。まとめ。その1。大きなことを成し遂げるためのコツを勉強する。その2。いきなり実践してわからないところはその都度勉強する。その3。まず目的と目標をはっきりさせる。その4。ワクワクすることを目的に設定する。その5。最初から100点を目指すのはやめる。その6。お金がなければ知恵を出す。その7。アイデア、注文、改善案は心よく受け止める。その8。客観的な自分を知るためにクレームや批判を大いに受け止める。その9。抽象はやめて褒め言葉から話し始める。その10。睡眠時間は十分にとる。その11。自分でなくてもできることは他の人にお願いする。その12。一定の作業は自動化させる。その13。様々なジャンルの本を楽しむ。その14。継続するために工夫をする。その15。できるまで何度でも繰り返す。その16。体験コース、無料サンプル、お試し期間、試着などを最大限に活用する。その17。付き合っている人からパワーをもらう。その18。思いついたアイデアほどすぐ書き留める。その19。思い立ったらすぐ行動する。その20。人との出会いに感謝する。その21。ゴールではなくプロセスを喜びにする。その22。批判をする暇があるなら自分でもできる取り組みからする。その23。仕事によって得られる成長を夢実現のために利用する。その24。好きなことから離れる時間をあえて作る。その25。気分転換でリフレッシュする。その26。勉強、読書、本を書くときには部屋から脱出する。その27。テレビのコンセントを抜く。その28。素晴らしい親に感謝する。その29。夢のない抜け殻人間になることだけは避ける。その30。ゴールのタスキをスタートラインにする。